もしもし。
はい、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。はい、最初に年齢を教えてください。
はい、72歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
76歳。
今はお二人で暮らしてるの？それとも
亡くなったんです、
ご主人が。
はい。
何ヶ月前ですか、ご主人が亡くなられたのは？
そんなにも経ってませんよね。
それからお一人ですか、ずっと？
いえ、28年前に、
はい、
別居しております。
あ、28年前に別居してるから、もともとお一人でずっと暮らしてたんですね。
はい、子供いましたが、その時は長女と長男が暮らしてたんです、一緒に。はい。
そうすると、お一人で暮らすようになってからは何年くらいですか？
14、5年です。
14、5年。はい、わかりました。はい、はい、それで どんな相談ですか？
私の方は、その28年間の間に、ほとんど会ったことはないです。
会ったことはないっていうのは何が？
主人と会ったことがない。
ご主人と会ったことがない。はい、
はいはい。子供はその間に何回かは何か会ってるみたいですけれど、はい、私にはあまり報告しなかった。
はい。
それでですね、
はい、
マンションの管理人さんの方から娘の方にお電話がありまして。
ちょっと待ってください。14、5年一人でお住まいだと言って、マンションというのは？
主人がマンションに一人で住んでたんです。
はい。
28年前に出て行ってから、はい、で、私は私で今まで子育てしてたところに住んでるんです。
住んでた。はい。別れたご主人の住んでいたマンションの管理人から電話があったということ？
はい、そうです。娘の方に亡くなられましたという。
はい、あ、はい、
その報告ありましたので、整理をするのにみんなで行きました。
でも別れているわけですよ。離婚してんでしょ？
離婚してなくて、
まあ、別居か。
そうなんです、別居なんです。私の説明悪くてすいません、別居なんです。
で、今お子さんは何歳ですか？
長女が、47歳。
はい。
で、長男が46歳。
はい。
みんな独立してます。
みんな独立していて結婚。
はい。
お孫さんはそうすると？
はい、長女の方に2人、長男の方に3人。
はい、わかりました。それで整理を始めたということですね、マンション
で。はい、はい、整理を始めたんですけれど、
はい、
一番の心配っていうのは、借金があるかないか。
借金が？
はい。
借金はあったんですか、なかったんですか？
何日以下後に発見されたので、警察が検証に入りまして、
はい、
通帳の記入とかそういうのは警察が全部されたんです。
はい。
私たちはもう全く手つかずでね、
はい、
でその時に通帳を見てましたら、ほとんどゼロの状態、年金で生活するのがもういっぱいっていう感じでありました。
はいはい。
それであと書類整理ですね。
はい。
その時にいろんな封書がありまして、督促状とか。
督促状というのは多くあれですか、お金の督促ですか？
はい、
はい。
で、内容証明とか、
はい、
古いものとか、
はい、
新しいものは封も切ってなかったんです、
はい。
で、まだそこまで全部調べてないんですけれど、
はい、
でそれで私子供たちに、負の財産が来ないようにどのような手続きをすればいいのか
という。はい、はい。この財産というよりもむしろ借金が子どもの方に回らないようにということですね。
はい、あるかないかもちょっとわからないんです
けど。そうか、あるかないかもわかんない。
は
い、
ね、
え、
管理人さんからちらっと聞いたのは、一番初め28年前に入ってこられた時は、
はい、
なんかそこのお部屋は事務所に使うと、
はい、
知り合いとなんかちょっとお仕事をするというのを聞いてましたっていうことなんです。
はい。あなたの今日の相談というのは、
はい、
その整理を始めたけれども、
はい、
この整理をどういう形でしたらいいかというのが相談。
はい、 負の財産っていうのが、
はい、
子供たち、私たちに、
はい、
かからないようにしたいんです。あ、
そのマイナスの財産を自分たちにかからないようにするにはどうしたらいいかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでは今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので変わります。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、法律的なご質問なので、
はい、
答えだけ言ってしまえばすごくシンプルなんですが、
はい、
それは亡くなってすぐお知りになったの？
それから 4,5 日後です。
まあ、今相続のことを心配されていて、
はい、
負の財産を引き継いじゃったら困ると、
はい、
あなたも息子さんも娘さんも、
はい、
そんなことになっては困ると、こういうご心配でしょ？
はい、そうです。
うん、それで相続っていうのは、
はい、
3種類ありましてね、
はい、
単純承認というのがあって、それはプラスもマイナスも全部受け継ぐと、
はい、
だからご心配のようにプラスがなくてマイナスばっかりだったらマイナスばっかり受け継いじゃうっていう、そういうこともあり得るわけね、
はい、
単純承認っていうのは、
はい、
それでもう一つは相続しない、放棄をするという、
はい、
相続放棄という方法があります、
はい、
でこれはプラスもマイナスももう一切引き継がないというのがあります、
はい、
でもう一つは限定承認というやり方があります。限定承認というのはプラスとマイナスで計算をしてプラスがあるんだったらそのプラス分はもらえますよという、
はい、
まあ、種類でいうとその3つがあります、
はい、
でただ限定承認、じゃあ限定承認が一番損もしないし得だけしそうだから良さそうかなと思うかもしれないけど、
はい、
それはいろいろ調査をしてプラスマイナスがあるかを見なきゃいけないので、
はい、
多少面倒くさいんですよね、
はい、
そういう意味では手続き的に、はい、だからあなたのご心配の状況から言うと、住んでたところは借家ですよね。
はい、マンションです。
マンションの管理人さん、これは持ち家？
いえ違います、
借りてたんだよね。
はい、
でそうすると別にそれは資産じゃないから、マンションが資産としてあるっていう相続財産になるわけじゃないから、
はい、
そういうものもない、不動産はない、
はい、
それから預貯金もほとんどないっておっしゃってましたよね。年金暮らしでギリギリだったっておっしゃってたから、だからそうするとそもそも相続で手に入るプラスのものはあんまりなさそうだから、
はい、
別に相続放棄しても何も心配いらないような気がするんですよ、
はい、
であと出てくるとしたら、まあ、いろんななんか督促状みたいなのがあるって。
あ、はい、そうなんです。内容証明とか。
それは何、借金？
ちょっと私はまだねそこまで封も切ってなかったりね、はい、でその督促状なんかはもうだいぶ前の10年ぐらい前のとか、
だからひょっとしたら借金がまだあるかもしれないから、
はい、
プラスの財産ほとんどなくて、特にあなたの場合なんか28年間とおっしゃったっけ、
はい、
会ったこともないっていうことだから別に相続したいとも思わないだろうし、
はい、思わないです。
でしょ？で、
はい、
長女長男どちらの方もまあ 1,2 回は連絡あったかもしれないけどっていうおっしゃってましたよね。
はい、
だけど実際こう親子のつながりがあって交流があったわけでもなさそうだから、
はい、
そんなに相続してなんとかというような気持ちも強くないんじゃないかと思う。
持ってないと思います。
持ってないでしょ、
はい、
そうするとあなたも お子さんたちもそもそも別に相続したいとも思ってないんだから、
はい、
だったら放棄しちゃうのが一番いいんじゃないかと思いますが、
はい、
もともとその28年前に別居したわけでしょ、
はいはい、そうです。
それ原因は何だったんですか？
原因は、
うん、
主人が会社のお金を使ってしまったんです。
横領、
はい、
で刑事事件かなんかになったの？
いえ、返せば、
うん、
ならないということで、
うん、
返したんです。
なるほど、
はい、
でそれで離婚しちゃったの？そういう不祥事を起こしたから。あ、離婚じゃない、はい、別居しちゃったの？
はい、
うん、
これはほとんど私が、
うん、
実家に、
うーん、
はい、お願いして。
あなたの実家ってことね？
はい、そうです。子供たちにそういう休日になったら私はもうそれが一番嫌なことなので、
うん、
はい、それで止めました。はい、
お父さんが犯罪者になってもらっちゃ困ると、
はい、
いうことであなたがご実家に、
はい、
頼んで、
はい、
まあ、尻拭いっていうかな、
はい、
会社にお金返したわけだ。
そ そうです。
でそんなことをされたんではもう一緒に住んでられないと言って別居されたの。
はい。
それで別居した後のお住まいはどうしたの？
それまでに住んでいるところに私はもうそこに住みました、うん、住んでおります。
それは誰のもの？
はい、初めは主人名義だったんですけれど、うん、割と私から見たら莫大な借金だったので、うん、主人了解で私の名義にしました。
つまりご実家から援助を受けた形だから、
はい、
そのお金をご主人に代わって会社に弁済したことになって、
はい、
その代わり夫名義だった土地建物、これ戸建てですか？
はい、はい、
でその土地建物をあなた名義に変えたと。
はい、
まあ、売買かなんかにしたんだと思うんだけど、であなたのものなんだね。そうするとそれは
今は、はい、今その時、うん、まだね家を建ててね、うん、2年ぐらいしか経ってないので、うん、ローンがありますよね、
うん、
それは頑張って働いて返してるんです、うん、
あなたが払ってきたの？
私、はい、そうです。
そうすると名実ともにあなたのものだ。
そうなんです。
つまりそこがちょっと気になって、28年別々に住んでたけど住んでるところは夫のものだったってなるとそれは相続財産になっちゃうから、気楽に放棄しちゃうと住むとこなくなっちゃうじゃない。
はい。
だけどその心配はなさそうですね。
はい。
あなたのもんだからね。
はい。
でそうすると別に相続する必要も気持ちもないし、その価値もないよね。
はい。
プラスはほとんどなくて、マイナスの可能性はまああるのかないのか分かんないけど、はい、出てくると気持ち悪いと。
はい。
だったら放棄するのが一番いいと思う。
はい。
でそれは家庭裁判所、あなたのお住まいのところを管轄する家庭裁判所に行って相続放棄をしますと、
はい、
でその手続きをすればいい、
はい、
そんなに難しい手続きじゃないし、もちろん弁護士に頼んでもいいですけれども、
はい、
ご自分だってできる手続きだと思います。まあ、はい、難しければ専門家に頼むのはいいですけどね。
はい、わ、はい、かりました。
いっぺんあれですよ、あなたはインターネットとかあんまり見ないのかな？
少しだけ見れますけど、
うん、だったら、はい、ウェブで相続放棄の手続きとかっていうのを引いてみればどんなことかは想像つきますし、まして娘さんや息子さんはバリバリ現役の年齢だから当然インターネット使われてると思うんで、
はい、
そうするとどういう手続きがよくわかるから、
はい、
これだったらもう頼んじゃおうとか、これだったら自分でやろうとか、そこで判断されるといいんじゃないかな。
はい。
で放棄をするということでいいと思うんですが、
はい、
一つね注意事項があって、
はい、ま
あ、これないと思うんだけど、法定単純承認という制度があって、放棄するつもりでも、はい、その放棄する前に非相続人、まあ、つまり相続財産を使っちゃったりするともう放棄できなくなっちゃうっていう制度があるから、
はい、
それだけ気をつけてくださいね。整理するぐらいはいいですよ、別にゴミを捨てるというのは。それは法定単純承認にならないけど、例えば亡くなった方の遺産を整理していたらすごく高価なダイヤモンドの指輪があったと、で相続人がそれを古物商に売っていって売ってしまって自分のものにしちゃったとなるともう放棄はできなくなっちゃったりとか、そういうことがあるんです。あと現金が置いてあって使っちゃったとかね。
はい。
そういうことはこのケースはなさそうだけど、そういう
財布の中に現金が21万入ってました、
うんうんうん、それ使っちゃったわけじゃないでし
ょ？使ってないです、
うん、だからいいですよ。
はい、
うん、だからそういうのをそれ使っちゃっといて放棄ですって言ってもそれ変でしょ？放棄する人が使っちゃダメだから。
はい、
分かりました。ちゃんと法律はそういうとこもちゃんと見てるので、
はい、
放棄するんだったらその21万ももう手に入らないっていう当たり前ですけどね。
あ、そうですね、はい、
それをうっかり使っちゃってそれ法定単純承認じゃないのなんて言われることのないように注意してください。
あ、はい。じゃあなんかすごくそのみんなが心配してるのは、
はい、
自分たちにその負の財産が回ってこないかっていうのが、
うん、
子供たちそれぞれ家庭持ってますので、うん、一番の心配だったんです、
うん、そのための手続きがね相続放棄なんで、はい、まさに思ってらっしゃる手続きなので、それを本当に期限内にちゃんとやっていただくのが、はい、今日のご相談していただいた意味があると思う。要するに亡くなったことでマイナスがこっちに来ちゃったら困るよねっていう、そういう話ですよね。
はい、そうです、
うん、そのための手続きは相続放棄なんで、
はい、
手続きをしてください。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。
それでは安心できてよかったですね。
よかったです、はい、先生ありがとうございました、
は
い、
どうも失礼します、
はい、はい、失礼します。